11老人福祉センター、令和8年度上期サークル活動新会員募集、私たちの原稿10ページ、ページ右上に QR コードが2つ並んでいます。左、ページ ID 検索が便利。掲載記事の詳細は市ホームページで。右、今月号の電子申請はこちら。老人福祉センター令和8年度上期サークル活動新会員募集、 ID0169615、 対象市内在住の60歳以上の方、定員各若干名、抽選。申し込み3月1日日曜、3日火曜から7日土曜9時30分から15時に、センター利用資格証お持ちでない方はマイナンバーカードや運転免許証などを持参の上、直接各センターへ。電話申し込み不可。各センターの一覧表があります。それぞれサークル名、活動日、活動時間の順です。老人福祉センター笑顔の里、編み物 A、第1、第3水曜10時から15時、英会話アロハ、第2、第4日曜14時20分から15時50分、英会話初級アスナロ、第2、第4土曜9時30分から12時、英会話準初級 A、 第2、第4木曜12時30分から14時、英会話準初級 B、 第2、第4木曜14時20分から15時50分、楽しい英会話第2、第4日曜12時35分から14時5分、囲碁棋友会第2、第4土曜13時から15時30分、グランドゴルフ毎週水曜9時30分から12時、フクロウコーラス、福は幸福の福、老は老人の老、第1、第3木曜10時から12時、桜民謡踊り第2、第4火曜13時から15時30分、茶道表千家第2、第4木曜10時から12時、詩吟第1、第3水曜13時から15時30分、社交ダンスソシアルサークルアイアイ第1、第3木曜10時から12時、社交ダンスラテンクラブワクワク第2、第4火曜10時から12時、折り紙第2、第4水曜12時30分から15時30分、唱歌アカシア第3火曜10時から12時、書道全般初級第2火曜10時から12時、新舞踊静かの会第1、第3金曜13時から15時30分、新聞ちぎり絵第1、第3金曜10時から12時、水墨画第2、第4水曜10時から12時、俳句第1金曜13時から15時30分、民謡第1、第3金曜10時から12時、ハッピーイングリッシュ第1、第3火曜10時30分から12時、ヨーガ第2、第4金曜10時から11時30分。問い合わせ、老人福祉センター笑顔の里、477-0311。第二老人福祉センター元気の里、編み物第二第四金曜10時から12時、コーラス小鳩コーラス第二第四火曜9時30分から11時30分、グランドゴルフ拳会毎週金曜9時30分から11時30分、グランドゴルフ赤とんぼ会 毎週火曜9時30分から11時30分。囲碁・棋友会、毎週火曜・水曜・金曜、13時から15時30分。ヨーガ、第1・第3金曜、10時から11時30分。ヨー明治健康太極拳、第2・第4火曜、10時から11時30分。押し花、第1・第3金曜、10時から12時。民謡同好会、第2・第4水曜、13時から15時。カラオケ、なでしこ、花、第1・第3金曜、13時から15時。将棋愛好会、毎週土曜、13時から15時30分。酪農体操、楽は楽しい、脳は頭脳の脳、第2・第4火曜、13時から15時。英会話サークル、第1・第3火曜、13時15分から14時45分。民謡、花水木、第1・第3木曜、13時から15時。サンビー体操、第1・第3火曜、13時30分から15時。問い合わせ、第二老人福祉センター元気の里、458-3300。福祉の里老人福祉センター、書道、第二第四金曜、13時から15時。演芸、第二第四木曜、13時30分から15時。健康体操、毎週木曜、13時15分から15時。フラダンス、月3回水曜、10時から12時。フォークダンス、第2第4水曜、13時30分から15時。日本の歌を歌う会、第2第4木曜、13時30分から15時30分。中国語、第2第4水曜、10時から12時。問い合わせ、福祉の里老人福祉センター、481-5002。私たちの健康、アトピー性皮膚炎、朝霞地区医師会、蛭間純一郎。アトピー性皮膚炎は皮膚にかゆみを伴う湿疹が出て、それが良くなったり悪くなったりを繰り返す病気です。日本国内の患者数は約51万人、2017年推計に上り、近年増加傾向にあります。乳幼児から大人まで幅広い年齢層に見られますが、単なる肌荒れではなく、皮膚のバリア機能、防御機能の低下とアレルギーを起こしやすい体質が関係している慢性的な病気です。なぜアトピー性皮膚炎はなかなか治らず、繰り返してしまうのでしょうか。近年、アトピー性皮膚炎は乾燥肌、ドライスキン、免疫システムの異常、かゆみの3つの要素が絡み合って、発症したり増悪したりするという考えが主流になってきています。健康な皮膚はバリア機能によって外部の刺激を跳ね返しますが、アトピー性皮膚炎の乾燥した肌はこの機能が弱く、アレルギーの原因になる物質が入り込みやすくなっています。また、アトピー性皮膚炎の患者さんには免疫システムの異常が起きていると考えられており、TH2 サイトカインという免疫に関わるタンパク質が体内で増加していて、それが湿疹や他のアレルギー疾患を悪化させているとされます。そして、アトピー性皮膚炎の特徴であるかゆみは、皮膚をかくことでバリア機能を壊し、症状をさらに悪化させます。また、そのかゆみそのものが根本的な原因の一つではないかと考えられています。この3つの要素が互いに影響し合うため、アトピー性皮膚炎は治りにくく繰り返すのです。この悪循環を断ち切るために重要なのが、薬による治療とスキンケアです。これが治療の基本になります。中心となるのは皮膚の炎症を鎮める塗り薬で、 基本的にはステロイド外用薬を使用します。塗り薬で大切なのは塗る量とやめ方です。量が少なすぎると効果が発揮されません。人差し指の先端から第一関節までの長さをチューブから出した量が、手のひら2枚分の面積に塗る目安、1FTU、フィンガーチップユニットとされています。また、見た目が少しきれいになったからといって、自己判断で薬をやめると、皮膚に残っていた炎症がぶり返してしまうことがあります。見た目が良くなってもすぐにやめず、医師の指示に従うようにしてください。また、徐々に薬を減らしたり、間隔を空けたりして良い状態を維持するプロアクティブ療法も推奨されています。合わせて、毎日の入浴やシャワーで肌を清潔にし、保湿剤で皮膚の潤いを保つスキンケアを続けることで、低下したバリア機能を補うことも重要です。近年、アトピー性皮膚炎の治療は劇的に進歩しています。これまではステロイド外用薬などを適切に使っても十分な効果が得られず、辛い症状に悩み続ける患者さんが少なくありませんでした。しかし現在では、炎症やかゆみの原因となる物質に直接働きかける生物学的製剤、注射薬や JAK 阻害薬、飲み薬といった新しいタイプの薬が登場しています。これらの新しい治療薬は、従来の外用療法ではコントロールが難しかった中等症から重症の患者さんに対して高い効果が期待できます。皮膚の状態が劇的に改善し、長年悩まされていたかゆみから解放されるケースも増えています。アトピー性皮膚炎の診断には、他の皮膚疾患との見極めや合併症の有無の確認など、専門的な知識が必要です。また、先ほど紹介した新しい治療薬を使用するには、専門的な判断が求められます。正しい診断と効果的な治療を受けるためにも、日本皮膚科学会が認定する皮膚科専門医のいる医療機関を受診することをお勧めします。アトピー性皮膚炎は、適切な治療とケアを続けることで、症状がない、あるいはあっても軽微で、日常生活に全く支障がない状態を保つことが可能です。症状でお悩みの方も、まずはお近くの専門医を受診してください。朝霞地区医師会 464-4666